シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ有志部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はエイリアン・ロムルスについて話します。
はい、
この映画は9月6日公開のアメリカ映画で119分です。
うん。
現代もエイリアン・ロムルスです。うん、監督がフェデ・アルバレス、ドント・ブリーズの監督ですね。
うん。
で、制作にリドリー・スコットが入ってたりします。
うん、
で、脚本もフェデ・アルバレスとロド・サヤゲスという方ですね。
うん、
ロド・サヤゲスは、ドント・ブリーズ2の監督だったり、
うん、
ドント・ブリーズ1の脚本をやってる人ですね。
うんうん、
映画 .com に説明と、リドリー・スコット監督による1979年の傑作、エイリアンのその後を舞台に、エイリアンの恐怖に遭遇した若者たちの運命を描く SF サバイバルスリラー。ドント・ブリーズのフェデ・アルバレスがメガホンを取り、リドリー・スコットは制作を手掛けた。ということですね。うん、だから79年だから、その、パク・キョンヒが死んだ年ですね。一個前にソウルの春をやりましたけど。
はいはい。
はい。その年に、一作目が公開したという。う
ん、生まれてないです、僕。
あ、そっか。
うん。
僕は2歳ですね。
そうなんだ。すごい続いてますね、このシリーズはね、そう思うとね。まあ、
そうですね、
作られてない時もありますけど、もちろん。
うん。35年ぶりの。
うん。
あれ？あれもそうでしたっけ？ビートルジュースも
35年ぶり。あ、そうか、35年ぶりか。ああ、なんか、それを狙って作ってるのかわかんないですけど。
あれ、でもビートルジュースの一作目ってそんなに昔でしたっけ？違うような気がする。ただ35年後って言ってるだけか。
ああ、話の設定の。
設定
ですね。35年っていうのは、そうですね。
はい。で、じゃあ僕から感想を言いたいんですけども。はい、お願いします。僕はめちゃくちゃ面白かったですね。
おお。
まあ、エイリアンシリーズに別にそんな思い入れはないんですけど。
うん。
一応多分全部見てる。
おお。
思いますけど。
はい。
はい。すごく面白かったですね。
うん。すいません。全部っていうと、どれのことになるんですかね。
エイリアン1から4と、
はい、
プロメテウスと、
うん、
もう一個なんだっけ、最近あったやつ、エイリアンコベナント。
ああ、僕エイリアン VS
プレデター。
エイリアン VS プレデター、はいはい。
あれは入んないんじゃない
ですか。見てますけど、あれは入んないんですかね。まあまあ、エイリアン出てくる作品他にもあったかな。
全く頭にはなかったな。見たことあったけど思うんですけど、多分あれは入んないんじゃない
か
な。
まあまあ、正当な続編とか、その辺ちょっとよくわかんないですけど、まあ。
はい。
まあ、あれは関係ないのか。はい。
むしろなんか、おとけさん今から、あれ、なんか、アイソレーションっていうゲームがあるらしくて、はい、その話をするのかなと思ったんですけど、まさかエイリアン VS、そっちを言ってくるとは思わなかったです。
それは知らなかったです。
はい。なんかそれは結構、エイリアン、アイソレーションっていうのが、
はい。
本作にはある程度影響を与えてるみたいな感じで。なんか、インターネットムービーデータベース
とか、知らなかったですね。
うん。僕ゲームやんない。2014年の作品なんですけど、
だから、エイリアンを、そんなに見てないので、このゲームにもきっと興味がなかったんでしょうね。
武家さんなんか見たことあるんですか？エイリアン。
いや、だから、もちろん再放送ですけど、
はい。
多分、もう、だから、子供の頃に、1なのか、2なのか、3なのかもわからないんですけど、うん、その辺を見た、その主人公の女性の、
うん、
顔はわかります。
ジガニー・ウィーバー。
そう。
リプリ
ー。うん。だから、多分1なのかなは見たと思うんですけど、もう話自体あんまり覚えてないですね。あと、その、アンドロイドが下半身ちぎれて、苦しそうにしてるみたいなとか。
あれ、それって1だけじゃないか。
じゃあ1ですかね。
ちぎれてるのは多分1じゃないよ。あれ ?2 もあったかな。僕も1回ずつしか見てないんで。
うん。
覚えですけど。
だからそんなもんです。だから僕は。だから、プレデターのやつの方が覚えてるぐらいです、多分。
ああ。はい。
はい。
まあだから、エイリアンは、めっちゃ僕も、その、初心者というか、
うん。
さっき言ったみたいに1回ずつしか見てないから、
うん。
全然深い話はできないんですけど、
はい。
まあ、シリーズ通していろいろななんか、共通の要素がやっぱあるじゃないですか。
うんうんうん、
例えば、エイリアンの造形はもちろん当たり前だし、
うん、
まあ、エイリアンの設定もそうですけど、
うん、
あとはまあ、宇宙空間だけど、まあ、 かなり閉鎖的な空間の中で、主人公とエイリアンが対峙するとか、うんうん、
はい。
あと、おとけさんさっき言ったみたいに、アンドロイドが出てきて、
うん。
しかもそのアンドロイドは、白いミルクみたいなのが、血液の代わりに、
そうですね。はいはい。
あるとか、
うん。
あと、なんだっけ。あ、名前忘れちゃった。あ、ウェイランド・ユタニシャっていう、
ああ、はいはい。
コングロマリットみたいなのがあって、
うん。うん、
まあ、本作ではその、主人公たちが、鉱山で、鉱山というか、地下資源を掘らされてるわけですけど、
うんうんうん、
ああいうなんか、ちょっともうブラック企業みたいな感じのでっかい人がいて、
うんうん、はい、
そいつが、そいつらが結構悪いことしてるっていうのが、
うんうんうん、
裏のストーリー、裏というかまあ、
うん、
そのストーリーとして通底してるっていう、うんうん、
あの、ね、バイオハザードシリーズとかも一緒ですね。アンブレラ社
みたいな、ね。ああ、そうですね。そうそうそう。うんうん、似てる。
そうですね。うん、
むしろ、エイリアンのそういう設定から来てるのかもしれない
ですね。ああ、そうですね。そっちの方が詐欺ですね。多分ね。
うん。だからその、でかい企業は悪いことするみたいな。
うん、うん。
まあ、アメリカの映画とか結構よく出てきますけど。
はい。
はい。日本ではあんまそういうイメージないじゃないですか。うんうん、まあ、あるときもあるけど。
うん。
アメリカの映画では結構出てくるイメージがあ
って
。うん、うん、うん。ターミネーターもそうじゃない。
ターミネーターは、どうだったっけ
2の時になんかあの、会社に入るじゃないですか。忍び込むじゃん。
ああ、そうか。一応、そうですね。あの、ターミネーターを結局作ることになる会社ですよね。
そうそうそう。
そうそうそう。名前忘れちゃいましたけど。はい。
まあ、だからああいう風になんか、まあ、そもそもそんな悪いことしようと思ってないんだけど、
うんうん、
利益を追求すると、なんか人類に破滅をもたらすみたいな。
はいはいはいはい。
ような企業が出てくるっていうところも、うんうんうん、まあ、エイリアンシリーズの通底する部分かなと思ってるんですけど、うんうん、その理想みたいなのは今回もちゃんと継承されてて、
うん、
だから設定がちゃんと、まあ、繋がってるというか、その、エイリアンらしさみたいなのがちゃんと残っている、うん。で、しかも今回難しいのが、エイリアン1と2の間の話なんで、
はい、
エイリアン1と2の間の科学技術じゃないとダメだし、見た目が。
そうですね、そうですね。うんうん、
で、エイリアンをいきなりなんかめっちゃ倒すような兵器があってもダメだし。
うんうん。
だから、結構制約があると思うんですよね。
うん。
しかもこの話で出てき、なんか見つけた場合、それを後に継承してしまうとおかしいなことになる。例えば、なんだっけ、あのなんか、途中で、女の、あの、子供がいる女の人が撃つ、なんかマウスに実験してて。
ああ、はいはいはい。
なんか死ななくなるみたいな。うん、病気が治るみたいな。
うん、うん。
強くなるのか。
うん。
みたいなあの薬、出てきましたけど、
はい、
あれ2以降別に出てこないから、あれがだから残ってちゃまずいわけじゃないですか。
うんうんうん、
話として。
だからそうですね。
ステージ、正しい歴史の中で、
うんうん、
あれはだからこの話で終わらせなきゃいけない。
うん、そうですね。
とか、いろいろ設定があると思うんですけど、
うん、
そこもまだうまいことやってるなって。
確かに、
うんうんうん。で、9月上旬の注目作品の時も話しましたけど、
うん、
まあ、フェデ・アルバレス監督は、まあ、ドント・ブリーズが有名ですけど、
うん、
やっぱ、閉鎖空間で、なんか、すげえ強いやつと戦うっていうの、ドント・ブリーズじゃないですか。
うん、
だからその、手法をすごく、やっぱ、うまいなっていうか、
うん、
作りが上手だなってすごい思いましたね。
はは
例えば、その、体温がなんか下がると、なんか体温で感知してるから、
うんうんうん、
室内の温度を上げて、はいはい
うん、
体温、と同じにしなきゃいけない。
そうですね。はいはい。
音も聞こえちゃまずいみたいな。
うんうん。
でも、もろ、あの、静かなところで逃げようとするのとか、ドントブリーズのままだし。
うん、そうですね。うんうん。
あの緊張感の作り方とかすごい上手だなと思いましたしね。うんうんうん、あとは、なんかあんまり、その、CG をバンバン使ってるわけじゃないから、
うん。
あの、エイリアンの造形とかも、すごい良かったですし。
うん。
なんかこれ、エイリアン2の、を作った人たちとなんか共同して、会社かな、
うん、
共同してやったんですよね、
うんうんうん、
だからそこら辺もすごく踏襲してんじゃないかなっていうリアル感が良かったですね、うんうんうん、あとはその無重力状態に一回なって、
はい、
で打った血液が下に落ちないようにしながら戦うところとか、
うんうんはいはい、
あと弾が切れそうなハラハラ感とか、
うんうん、
そこはすごい面白かったですけどね、
うんうんうん
ただなんかよく言われてんのが、あの血液みたいな飛び散ってるけど、
うん、
無重力状態だともっと休憩になるんじゃないかっていう。
ああ、なるほどね。まあ、どうなんですかね。その粘性の問題でしょうね。
うん、でも表面張力でなるから、なんかビヨーンってやるにはならないんじゃないかって。
ああ、なるほど。それは、わかんないですね。実験してみないとわかんないですけど。
うん。でも、粘性が低い水でも円形になるじゃないです
か。そうか、そうか。うん、
球形か。
え、いや、粘性が高いとどうなんですか？
ああ、高いと逆に伸びる？
いやー、どうわかんないですね。ちょっとやってみたことないでわかんないですけど。うん。まあまあまあ、そういうふうに言ってる人がいるってことは、まあ、そうかもしれないですね。うんうん。
まあでもあの方が面白いからまあいいんですけど、別に。
はいはい。
簡単に避けれるような形状だったらあんまり全然面白くないし。
うんうん。
で、本作はそうですね。今までのエイリアンシリーズって全部その、大人が主人公で。
うんうん。
しかもその、ウェイランド社が、に関係してるような人たちが、
うんうんうん。
軍人だったりとか、そういう人が、キャラクター主人公というか、まあ出てくるんですけど、
うん。
本作は全然関係ないやつが、主人公だったりするから、
うん、
なんか、スピンオフ感がちゃんと出てるなっていうか、
うん、
これでなんかめっちゃいろいろできそうじゃないですか。
そうですよね。うん。
ユタニシャが関係ないく出せるんだったら、いっぱい作れるし、
うん。ですよね。うん。その、この年代の感覚もだいぶ空いてるので、
うん、
まあ、間つけばいくらでも作れるっていうところはありますよね。うん。
うん、実際なんか、エイリアン・アースっていう、
はいはいはい。
ドラマが今度、2025年に配信されるん
ですよね。うん。
だからそれもだからそういうスピンオフ感みたいな、なのかなと、思ってるんですけどね。
うん、うん。
そうそう。X-Menもそうだし、
はい。
ザ・ボーイズもそうなんですけど、
ああ、
なんかスピンオフにその、ヤング世代を出す
みたいな、はい。
のがあるから、まあそうなんかそういう感じで、本作もなんか、その、さっきスピンオフ感あるって言ったけど、
うん、うん。
通ずる部分あるかなってい
う。うん、うん、うん。
まあ若くて、ちょっと、まあ、言葉悪いけど、バカっぽいところも許されるし、
うん、
軽率な行動とか。
はいはいはい、
はい。そこもだから設定として良かったかなと僕は思ってるんですけどね。うんうん、まあイライラする部分はもちろんあるんですけど。あとはなんだろうな。まああとはその、今回、レインとアンディの関係性はとても良かったかなと。
はいはいはい。
まあ、兄弟として育てられて、でも途中でなんか、アンディはちょっと、いけないわ、みたいな感じで、見捨てるけど、
うん、
逆に今度、アンディが、すごくなったら、人間が見捨てられそうになるんだけど、
うん、
最後、アンディがもう倒れちゃったけど、戻って見捨てないで助けてあげて、うんうんうん、みたいな感じで、
はい、
その二人の関係性は、その、まあ話のもう一本の筋として、良かったんじゃないかなと。
うんうん、
まあ、成長物語じゃないけど。
うん、
のところは、まあ、とても、いい、伏線じゃないな。伏、サイドストーリーなのかなっていうふうに思いましたね。
うん、
はい。僕は、だから、とても満足しました。
お
ぉ。はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕も、エイリアン・ロムルスは面白かったですね。
おぉ。
はい。まずその、フェデ・アルバレス監督の作品は、まあ、ドント・プリーズ見てますけど、まあ、それぐらいしか見てないですけど、
はい、
まあ、面白い作品、まあ、こういうの得意なんだろうなっていうね、感じはやっぱりしましたね。
うん、
で、僕もやっぱりいろいろよく考えられたストーリーになってたなというふうに思いましたし、
はい。
うん、まあ、楽しめ、それこそ僕は、エイリアン、自体は知ってますけど、エイリアンの1しか見てないぐらいなんですけど、うん、それでもまあ十分楽しめる。で、まあ、いい出来だったんじゃないかなというふうに思います。
うん、
で、まあ、後で話そうと思うんですけど、
はい。
注目作品の時にも言ったんですけど、オーディオブックにエイリアン虚空の影っていう、まあ、作品がありまして、まあ、別に、これはまあ本でも普通に出版されてますけど、2014年に、
うん、
まあ、オフィシャルの小説として、エイリアン1とエイリアン2の間を描いた作品があるんですね。
No.
一応そのリプリーが出てくるっていう話なんですけど、だから1のその後みたいなことですか？
うん。
1の最後僕どうなったかっていうのを覚えてないんですけど、まあ、そういう話だったんですね。うん、で、実はこれを、まあ、僕が先に、そのオーディオブックで聞いててこれ見たんですけど、
はい。
まあまあ似てるんですね、話が。
うん。
なので、原作とかそんなことは全然書いてないですけど、ここの、まあ、ホームページとかにも。
うん。
まあ、この、その国語の影から結構話持ってきてるんじゃないかなっていうふうに僕は思った ところはありますね。別にそれは面白かったんでいいんですけど、全然、どっちも。うん。
うん、
っていうようなところはありますね。まあ、その、どの辺がっていうのはちょっと後で話そうと思いますけど。
うん。
まず良かった点としては、まず、これも結構冒頭になりますけど。
はい。
まあ、今回は宇宙、まあ、エイリアンって言ったら、まあ、大体宇宙なんですけど、その、宇宙船の中じゃなくて、外の描写が結構あったと思うんですけど、はい、僕はその、今回この、エイリアン・ロムルス、IMAX で見たんですけども、
はい。
わざわざ IMAX で見たのは、その、これは IMAX 画角じゃないと横が切れるっていう作品だったので、
うん。
そういう作品は IMAX で見に行くようにしてるんですけど、いつも。
はい。
で、まあ、その、宇宙の描写がすごく良かったですね。
うん。
うん。まあ、まあ、綺麗というかですね。まあ、映画館で映画を見て、映画館で見てこれ良かったな、みたいな感じがやっぱりするところはありましたね。
うん。
で、あとはその、松さんも先ほどちょっと挙げられましたけど、その、伏線みたいなものは結構うまく、できてたなっていうふうにちょっと思ったのはありますね。
うん。
例えば重力の話。はい、ですよね。その無重力になるとこもそうなんですけど、
うん、
定期的に重力が、無重力にしてても定期的に重力が、こう、復活する瞬間があるみたいな、のが前半で描かれて、
うん、
後半でもそれが効いてくるというかね、うん、ちょっと危機的状況に陥るっていうね、ところがありますけど、まあその辺の伏線とか、なんか知らないけどそのフックが、こう、宇宙船の中に垂れ下がってて、結構最初の方からそれが映されるんですけど、まあこのフックはなんか伏線なんだろうなっていうね、ところで、うん、まあ最終的にね、それを使うっていうシーンがありますけど、まあそういうのとかも結構よくできてましたし、はい、先ほど松さんが挙げられたその、アイソレーションっていうゲームは僕全然知らなかったんですけど、
うん、
今回出てくるその、武器として、まあ銃みたいのがね、ありましたけど、電子パルスがどうのこうのとか言ってたかもしれないですけど、
うん、
あの銃はその、いわゆるその、ゲームで言うと、オートエイムっていうことなんですけど、その、自動で、その、対象物の方を向いてくれるっていう、素晴らしい、機能のついた銃になってましたね。あれはなかなか面白いし、はい、ちょっとゲームっぽいなって思いましたね。まあ、ゲームでそういう銃あると、まあ、簡単すぎるんですけど、多分ね、ゲームが簡単すぎることになっちゃいますけど、まあまあ、ちょっとその辺面白かったなっていうふうに。まあ、やっぱ未来っぽいものになってますよね。
うん。
という辺が結構その細かいところもよくできてたかなというふうに思いましたね。
うん。
で、あとはまあ気になった点も、まあちょこちょこっとあるんですけど、先ほどその宇宙の描写すごい良かったって言ったんですけど、
うん。
今回その小惑星帯に衝突してしまうっていう、あと何分でみたいなね、そういうのは結構出てくるんですけど、まあ小惑星帯ってまあ氷の塊だったりとかするかもしれないですけど、まあ例えば土星の輪っかみたいなね、感じなんですけど、うん、そういう星があるかちょっと僕はわからないんですけど、
はい、
小惑星帯の密度がめちゃくちゃ高いなと思って、あんなにゴロゴロ石があるかなってちょっとどうなのかなって思ったところありましたね。
確かに。
なんかすごい、なんか、どこへ行ってもぶつかるみたいな感じだったんで、
うん、
あれは正しいの、科学的に正しい描写なのかちょっとわからないですけど、多分
あれってレインとアンディが住んでた星ではないんですよね。うん、星なのか。
の星ですよね。その周りの輪っかってことですよね。うん。まあそういう星があるって言われたらそれはなんですけど、なんか、まあ我々の住んでる太陽系には多分あそこまで密度の高い小惑星帯って多分ないので。
うん、
ちょっとどうかなって思ったところありましたね。
なんかこれも、ムービーデータベースに書いてたんですけど、
はい。
輪っかがある土星みたいな感じになるには、
うん、
地球の何倍も重力が必要らしくて、
ああ、はいはいはい。
だから住めないんじゃないかって。
そもそもね、普通にみんな住んでたけどってことですね。
はい、けど、うん、普通には無理なんじゃないかって書いて。はいはいはい、
あと、そっからじゃあ宇宙船で飛び立つにはめちゃくちゃ、燃料いるでしょうしね。
うん
うん、
すごい速さじゃない
ですか。そうですよね。脱出できないですね。
うん、
まあまあ、その未来の技術なのか何なのか知らないですけどね。簡単に宇宙船が飛び出していってましたけど。
うん、
周りに人いるのにみんな焼け焦げると思ったんですけどね、ちょっとね。
うん、
花絵もね、うん。その、なんかルールとかないのかなってね。飛び立ちますみたいなね。そういう申請とかいらないのかな、みたいなね、うん。 まあ、ちょっとよくわかんないですけど、はい。あとはね、これ結構おかしいと思ったのは、エイリアン、最初ちっちゃいエイリアン出てくるじゃないですか。
はい。
ちっちゃいエイリアンっていうのは、その、人間に寄生して、人間から生まれた時にちっちゃいエイリアンが生まれるじゃないですか。
あと、お腹から出てきた瞬間みたいな。
そうですね。はい、はい。すごい、まあ、子猫ぐらいの小ささじゃないですか。
うん、うん。
で、ちょっとしたら、急にでかくなってるんですよね。
はい。
なんでって思ったんですよね。
まあ、そう、設定ですね。
だから、その、質量的におかしいというか、その、うん、なんか食べてるんだったらまだわかるんですけど、食べてんのかな間に。なんか急にでかくなって出てくるから、
うん。
まあ、脱皮したみたいなね、その、脱皮の殻みたいなのが残ってるっていうのはありましたけど、うん、急にでかくなりすぎだろってちょっと思ったところはありましたね。
めちゃくちゃ重いんじゃないですか、質量、実は。
なるほど。風船みたいに膨らむってことですね。
うん。重さは変わってなくて、あんまり。
でも人体から出てくるわけじゃないですか。
はい。
そんな質量ないですよね。
うん。
まあまあまあ、それはいいんですけど。はい。
それかエイリアンがめちゃくちゃ軽いからですね。
うん。
正解
な。ああ、そうか。そうかそうか。まあまあいいや。あとは、今回結構その、アンディが、まあ活躍するというかね、その、アンドロイドの、まあ1位はちょっと覚えてないですけど、
うん、
活躍というかその、プログラムを書き換えるみたいなね、そういうのがあるんですけど、
はい。
あれはね、僕はね、もう、その、虚空の影で描かれた部分でもあるんですけど、
うん。
なんかもうちょっとひねりを加えてもよかったんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。
うん。
というのは、そのあのチップみたいのを入れたり出したりするだけで、うん、彼のその人格みたいなのが変わるわけじゃないですか。
うん。
まあアップデートみたいな形でね。まあ、あれを抜くだけで結局元に戻ったみたいな感じですけど、
うん。う
ん、実はなんか、プログラム書き換えられててみたいな、
うん。
ひねりがあったら、もうちょっと怖かったりするかなってちょっと思ったところはありましたね。見ながら、そういう期待はしてたんですけど、まあ、あっさり、あっさり、助かったみたいな感じでしたけどね。
うん。
うん。まあ、そんなところで、面白かったけど気になったところもあったなっていう感じなんですけど、
はい。
あと、その、先ほど言ったその、虚空の影との類似点なんですけど、
うん。
まあまあ結構あるんですよね。
うん。
で、まず、まあ、もし、その、虚空の影のネタバレが嫌だって方は、ちょっと、まあ、飛ばしてもらった方がいいかもしれないんですけど、
はい。
その、虚空の影の方も、人工知能、まあ、人工知能に制御された船、コンピューター対人間みたいな話になってるんですよね。
うん。
これは、ロムルスでも同じところありますよね。
うん。
あとは、その、今回、その、冷凍ポットって、を使って、まあ、遠くに行こうっていうことで、その、冷凍ポットを開けてみたらちょっと燃料が足りないってことで、どっかから燃料を取ってこなきゃいけないってことで、その宇宙船を探索するんですけど、
うん。
これもね、燃料電池を取りに行くっていう、その、そこで、まあ、エイリアンに出会うっていうところは、虚空の影でも同じなんですよね。
うん。
それから、結局その、なんとかユタニシャですよね。
はい。
の、利益のために、AI だったり、アンドロイドが、こう人間を利用して、サンプルというか、今回は、うん、なんか、薬品ですよね。
うん。
人体を改造するというか、その動物に注射するみたいなね、ああいうものだったんですけど、虚空の影でも、その、人体に寄生したエイリアンを持ち帰らせようとするみたいなところは、まあ、結構一緒なんですよね。
うん。
で、あとはやっぱり、ま、最後、まあ、アンディとレイン、まあ、機械と女性一人が生き残るっていうところも結構同じだったりとか、虚空の影は、主人公は一応、リプリーが出てくるんですけど。
リプリーが出てくるっていうか、主人公がリプリーなんですか？
主人公がリプリーですね。と、リプリーがその、位置を見てないんではわからない、覚えてないですけど、まあ、一回助かって眠ってて、その、
うん、
なんか、遭難、船が遭難っていうか、まあ、どっか、漂ってたのを誰かが捕まえるみたいな、そういう、ところから話が始まるみたいな感じですけど。
一時はなんか地球に戻ろうとするんじゃなかったかな。
ああ。
冷凍睡眠。
そうですよね。
多分。
うん。で、最後冷凍睡眠するっていう、して終わるっていうところも、まあ一もそうだったかもしれないですけど、虚空の影でもそうですし、まあ今回の、ロムルスでもそれで終わるっていうところは、 まあ、結局一緒なんですよね。
うん。
うん。だからね、まあ多分、この小説からアイディア持ってきてるだろうなって僕は思いましたね。
うん。
うん、だいぶ、話とか話の展開に似てますんで。まあでも、それはそれで、映画は映画で面白かったんで、別に不満な点っていうわけではないですけど。
うん。
うん。
ただですね、その、
はい。
エイリアン全部似てるんですよ。
あ、そう言われると、そうか。
その、さっき言ったみたいに、デザイン者が毎回出てくるとか、
うん、
アンドロイドが出たり出なかったりするやつもあるかな。うん、まあでも、大抵出てたりとか、うんうん、っていうことが結構フォーマットとして似てる部分があるので、
うんうん、
その本から撮ったのはもちろんあるかもしれないですけど、
はい、
シリーズをやるためには多分やんなきゃいけないんじゃないかっていうところがあるのかな、と思ってて、まあ。
そうですね。
で、今回もフェデ・アルバレスがやった時に、うん、そのリドリー・スコット制作入ってるじゃないですか。
うん
まあ、リドリー・スコット今回見てすごい絶賛したらしいんですけど、
うんうん、
まあ一応、まあ、顔色を疑うというか、
はいはい。
他のところにちゃんと目配せしてますね、みたいな。
うん
まあ、例えばリプリーとエイリアンが対峙し、なんか、顔近づけられるみたいなシーン あったじゃないですか、今回。
はいはいはい、
あれも、だから3かなんかで、リプリーとエイリアンが対峙するシーンが、全く同じシーンがあったりするんですよね。
うんうんうん
そういうイースターエッグみたいなのがいっぱい散りばめられてて、
うん、
他の作品もちゃんとオマージュしてますよ、みたいなところがあるので、
うんうんうん、
そういう感じかもしれないですけどね。
うん、まあ、エイリアンは絶対出さなきゃいけないし、
もちろん、
まあ、基本船の中だし、
うん、
でもまあまあ、同じは同じですよね。うん、で、うん、その、ワン、ツー、スリー、フォーと、まあ他にもプロメテウスがいろいろありますけど、
うん、
結構その時代が飛んでるんですよね。
そうですね。300年、はい、全部、うん。
なので、その間には絶対冷凍睡眠を入れないといけないっていうのはね、ありますね。
そうそうそう。
その主人公たちをね、その続きで作るならってことですよね。
リプリーは、あれ ?3 までは生きてんじゃないかな。4は違う形で出てきたと思うんですけど。だから、1から3までも何百年、
うんうんうん、
100年以上は経ってると思うんで、
うんうんうん、
冷凍す、睡眠だったんじゃないかな。
うん。虚空の影でも、その起きた時に、50年か60年ぐらい経っちゃってて、
うん。
娘が、に会いたかったけど、娘がもう年取っちゃったみたいなね、ことを、
うん。
を嘆いてたシーンがあったんで、
うん。
うん。まあ、まあ、大体一緒なんでしょうね。
うんうんうん。
はい。
でも、今回、はい、あ、でもまあ、あれか、プロメテウスで違うんですけど、
うん。
今回、だからその、リプリーいなくてもちゃんと楽しめるっていう。
うん、うん。
ところも、
うん、
まあ今後スピンオフ作れるのはやりやすいかなと、
うんねうんうん。まあ俳優的にも無理になってくるところはありますしね。
もうシガニー・ウィーバー出ないですよね。
そう。
あれには出てたんでしたっけ、アバターの2。
そうですよ。
2出ててましたよね。
うんうん。顔、え、本人出てましたっけ顔のだけっていうのもありましたしね。
顔だけか。
うん。
あそうですね。もう、はい。
はい。
そのとこっすか。
はい。
なんか、イースターエッグをまとめてるサイトとかあった
の？ああ、まあ、まあ、見てないんで、僕。
ああ。それも、面白いから。
そうですね。
見たらいいと思いますね。
はい。まあ、まあ、結構、いろんな作品がありました。まあ、ドラマも始まるっていうことですからね。
うん。
見直したりしてもいいかもしれないですね。プロメテウスはちょっと、まあ、ずっと言ってますけど、見ないとなってはちょっと思ってますけども。
まあ一番初めの話ですからね。
うんうんうん、
はい。
はい。
これ、2時間でうまくいくフォーマットな気がしてるんですよ。だから、逆にドラマにした時に、
そうか。
うん。だれないのかなっていう。
まあ、エイリアン出てくる回と出てこない回が当然ありますよね。
出てこない回あるんですか？
ないかな。
ちょっと、ドラマにするのどうするんだろうっていう、興味深いところありますね、
うん
うん。はい。
はい。
なとこで。
はい。
はい。では今日はエイリアン・ロムルスについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。